で、なんで若い人に今、じ、あ、まあ、人って言葉使うか使わないかは別にして、こう、でもこう、なんか興味を持つ人があったりとかするのかな。あるいは、割とそういう興味を持つ人が、こう、身近にいたりとか、ありますか？
そうですね。その、私も、年代的にはデジタルネイティブの世代とは言えないんですけど、
うん、
物心ついた頃にはまだスマホはなかったかなぐらいの年なので、なので、そこまで、また今の、もう生まれた時にはスマホがありました、iPad ありましたみたいな人とは、ちょっと感覚は異なるかなっていう実感はありますが、その上で、やっぱり物として現在化してるっていうのが、楽しいし嬉しくて、実際回遊作ってる時はずっとパソコン上だけの作業だったのが、いざ届いて、印刷会社から届いて、段ボールに入ってる回遊送還後、あ、ずっとパソコンで見てたものがまさに紙となって今手元にあるみたいなんで、すごく嬉しかったですね。その嬉しさはやっぱりありますし、あと高難読書会っていう、まあ、読書会に参加するような人たちで作ってるので、読書会に興味がある、つまり本っていう媒体にそれなりに興味関心を持ってる人がそもそも集まっていたっていうのも大きいかなと思います。私たちの中でも、電子書籍の話も結構するんですけど、実際私も電子書籍 Kindle の端末も持っているし、でも紙の本に絵の愛着っていうのは確かにあって、その紙としてこの手に触れるものっていうのには何か特別なものはあるかなと思います。
なんか学生さん見てても紙好きだよね。変な言い方なんだけど、さっき授業で、ジンを作ったって、コメントしてくれたけど、なんか、きっと理想なこと、なんで授業でジン作るの分かんないなと思われると思うんですが、フィールドワークの授業で、自分がいろんな取材をしたり、人から学んだことを、今度人に伝えてみたいって思った時に、それをもう自由な形式でいいので、その、あなたが作りたい、あなたの形で、あるいは学んだことに、こう、伝えやすい形でジンを作ってみてくださいって、別にこう、ジンって言葉を使わなくてもいいんですけど、って言った時に、先輩のジンを見て、あ、これと同じじゃなくて、ちょっと変えたらこんな風にしてみようとか、本当、2週間ぐらいの間に一人一人がこう、工夫をして、ノートに書く人もいれば、紙自体を着る人もいれば、パワーポイントを使いながらそれをプリントアウトする人もいれば、一人一人違ったり、マスキングテープをこう貼ったり、ビーズを貼ったりとか、いろんなことをしてくる、その中、手触りが好きなんだなと、髪の色も変えたりとかっていう感じで、それは、なんか、ものとしての人、の中にあるなんか面白さなのかなって思ったりはしますよね。で、それを教室に並べた時のみんなのドキドキ度、誰も手に取ってくれへんのちゃうやろかとか、思いつつ緊張しつつ横に紙置いといてコメント書いてもらったら、ほんまにいろいろこう、読んだ人が見つけたことを書いてくれていて、読んだ人が見つけてくれた小さな発見っていうのは、作っている人からしたらこだわりだったり、ここ見てくれる人がおるんやっていう、そういうのが直接伝わったりっていうので、なんかまた、もちろんそれはデジタルでもオンラインでもあると思うんだけれど、こう直接の手触り感があって、ああ、みんなお菓子のも好きなんだなって今も思うんですけど、それが日本でもちょっとこう広がっているのかな。でも、りょうたさんがおっしゃったように、以前からありますよね、日本で。そういう同人誌も含めて、あるいはミニコミって言われたもの、私が学生時代とか、80年代とか、作ってましたし、90年代のフィールドワークとかしたら、それについて書いて、自分で製本して、 配ってたりとかしたりとか、そういうのはこう日本の中には広がっていると思うんですけど、あえて善って言った方が若い人にはなんか新しい感じがするのかな、どう思います、ウリュウダさん。
そうですね、なんか流行りがそういうこう商業出版に乗らない出版物を作るっていうのはよく見てみるとこう流行りがあって下火になって流行りがあってみたいなのはあるような気もして、ミニコミって言ってた頃っていうのもなんか流行りだったと思うし、どうなんでしょうね。まあでもあのその時は もっと手書きとかの感じのが多かったかなとか、製本もしてない感じのが多かったかなとか、こう流行りが来るたびに違う感じのメディアになってるっていうのは面白いとは思うんですけど、
そうですね、なんか輪転機とかそういうのを使っている時代とか、コピーギターってできたりとか一枚ずつ刷ったりとか、結局書きたいものとか作りたいものはそれぞれの時にその瞬間にあるいは仲間と一緒にあるんだけど、その時に使える媒体が変わってきているので、当然そこで表現できるあの形とか、あの速さとか、あの安さとか変わってきたりするし、一冊だけの人の場合もあれば、カレンさんの印刷所にこうデータを送るっていう形なんですよね、きっと。
はい、そうですね、データ PDF にして送って5日ぐらいしたら届くっていう感じです。
そのスピーディーな感じもすごいなと今ではそれが当たり前になっていて、で価格も抑えられていたりとかしてっていうところで作りやすさもあるのかなと思うけれども、でも紙媒体を作った時にこう配りにくさってやっぱあると思うんですよね。オンラインに載ってみデータを置いてみてくださいっていうんじゃなくて、場所が必要だったり、あのそれはどんな工夫をされてますか。
そうですね、私たちはあの江南大学生協と連携して、大学生協に委託して販売をお願いしてるっていうのが、まあ、ベースと、あとはまあ編集部員が個々人で手売りもしますし、それこそそのマッチライブラリーみたいなところに出したり、あと今度文学フリマにも出そうかなっていう話もしてます。
文学？
何？文学フリマ、文フリっていうやつですね。
そういうフリマがあるんですね。
はい、結構、結構有名で年に何回か開催されてて、大阪とか京都とか、その東京だけじゃないっていうのが私たちにとっては結構魅力で、やっぱり地方の学生からするとやっぱり文化的な発信ってどうしても東京ばっかりになっちゃってるというか、そのなんか悲しさというか悔しさのようなものがあるんですけど、まあ、そうじゃなくて別に地方からでも発信できるじゃんっていうのが、それこそ文学フリマが大阪とか京都とかでも開催されてるっていうのが大きいしありがたいですね。
そういう場所作りをしてる人もいるんでしょうね、あの企画を、まあ、それが大手の、 あの書店が関わっていたりとか、いろんなこう企業が関わったりっていうこともあるだろうし、そういう場所作りを個人がしてたりとか地域だったりっていうこともあるだろうしっていうんで、ジンフェスとかも海外でも大きいのいろいろあると思うけれど、場所作るのは結構大変ですよね。そういうイベント作りは簡単なことではないですよね。
それはまあそれはそうですよね。まあ、ミッドウェストジンフェスとか、インディペンデントメディアセンターとかでもやったりしましたけど、やっぱり多くの出展してくるする人がいっぱいいるし、そういうのをオーガナイズするところも大変だし、まあそうですよね。なんかこう伝統ができてくると、コミックマーケットとか文学フリマとかじゃないですけど、ある程度こう年に何回やりますよみたいなのができてくると、多分あの作る人とかもそれを目指して、あの新しい陣を作ったりとかするようになって、安定して開催 そのやる方もノウハウが溜まってくるし、多分コミックマーケットなんて、日本のコミックマーケットなんてもう本当にノウハウの塊みたいなもので、あの人数さばくみたいなのが、でも最初はすごい大変だったと思うので、ちっちゃいとこから始めて、うん、だから定期的にとかあるようになると安定してはくると思いますけど、でもやるのは一大イベントですよね、やっぱり。
でこの WRFU があるあのインディペンデントメディアセンターとかも、あのそういったフェスみたいな、ちっちゃなって、まあ、20、30ぐらいの集まるこうブースを作ってとかあるけれど、あの準備は結構やっぱり簡単じゃないなって思ったりするけど、準備している人が熱いっていうか、あのそれがこうジンのもう一つの面白さかなって。作っている人だけじゃなくて、それをサポートしている、あのつなげる人たちがなんか世界中にそれを面白がってやってるっていうのが、あのなんか今でもこの人の面白いとこじゃないかなって思ったりするんですけども、じゃ あの次の話題はそのバー作りとか、図書館の話とかにも入っていきたいかなと思います。